健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月5月のテーマはメタボリックシンドロームについて考えてみようです。今週はメタボリックシンドロームの実態についてお話を伺ってまいります。はい、このメタボリックシンドローム、皆さんこう対策をね取るためにいろいろとねこう実際にやっている方とか、あとお店などでもねメタボ対策のためにこんなものがいいですよと、ね、多いですよね。日本には実際このメタボ患者ってどれぐらいいらっしゃるんですか？
実はこれ3年前の発表された基準なんですけどね、はい、で どれだけメタボ患者がいるっていうことはですね、はっきりまだ掴んでないのが実態なんですね。
あ、そうなんですか。
で、まあ、これは一つのデータとしてですね、福岡県に久山町というのがありまして、ね、はい、でこの住民検診の結果がで考えてみたいと思うんですね、はい、この久山町っていうのはですね、まあ、福岡市に隣り合うですね、人口8000人の町なんですけど、
はい、小さな町ですね。
もちろんそうなんです、うん、ところがここはですね、住民の年齢構成とか、はい、職業構成がですね、非常に日本の全国平均とよく一致しているというので、日本の縮図とも言われてるんですよね。
そうなんですか。
で、まあ、40歳から79歳の人を対象に、はい、2480人の中からですね、その心筋梗塞と脳卒中のその既往患者、あるいは胸囲、胸のですね、測定ができなかった人を除いた2366人をその対象としたんですよね、はい、で日本でその日本の基準に照らし合わせますと、その大体メタボのその場合ですね、男性の 21%、まあ、40歳から79歳、はい、女性が 8.2% という結果でしたよね、
はい、これは多い数字なんでしょうかね。
どうですかね、 21% ということは400万人ぐらいってことですね。
ってことは多いですね。
そうですね
、はい、このメタボの患者というのは、日本と世界ではどのように違うんでしょうかね。そうですね、まあ、値も違いますけれどもね、
WHO の基準でメタボの頻度を調べるとですね、はい、まあ、男性で高く、デンマーク、イギリス、イタリア、アメリカの場合は男性では 30% を超えてたんですよね。
多い。
まあ、WHO の基準って日本人を対象とした報告はないんですけどね。
そうなんですか。
はい。NIH、アメリカの衛生研究所が報告した、まあ、アメリカでの報告ではですね、韓国で男性は 14.2%、女性は 17.7%、中国では男性 9.8%、はい、女性が 17.8%。同じ基準で北海道の住民を対象とした結果ではですね、男性が 10.2%、女性が 14.9% という結果だったですね。で、この結果、日本人は東南アジア諸国とは同程度、欧米よりは低い傾向が見られるということになるわけですよね。
はい。このメタボ、まあ、男性と女性ではもちろん違うと思うんですけれども、はい、やっぱりその大きな差というのはあるんですか？
これは発生には男女差があってですね、はい、まあ、男性に多いと言われてるんですよね。
男性に多い。
はい。3倍から5倍ぐらい多いとされてるんですね。
はい、
この男女差が発生する原因としては、まあ、男性ホルモンと女性ホルモンのバランスが主な原因と言われてるんですよね。
そうなんですか。
で、まあ、男性と女性ではですね、タバコを吸うとかです、あるいは生活様式、まあ、お酒を飲んだり食べたりするのも違いありますよね。まあ、それらの総括として、まあ、男女差が生まれてくるんじゃないかということも言われてますよね。
はい、まあ、様々な原因があるわけなんです ね、 ですね。年齢っていうのはやっぱり関係してくるんですか？です
ね、これはアメリカでの調査結果ではですね、はい、男女とも年を取るとですね、まあ、上昇するとメタボが増えてくると言われても、これは事実なんですね。
はい、
で、まあ、日本ではライフスタイルが関係している可能性があると。まあ、最近では若い人たちの中にもメタボが多くなってきたと。で、これは、まあ、日本で7000人を対象とした調査結果でもですね、男性でも、まあ、若年層、若い人にも多く見られてきたと。で、男性では、まあ、50歳未満と50歳以上では優位な差が認められなかったんですが、女性ではですね、その50歳未満と50歳以下ではかなり差があって、まあ、50歳以上が多いわけですよね。
そうなんですか。女性でははっきりと差が出ていると。
そうですね。
若い人といえば、お子さんにはメタボというのはあるんですか？
そうなんですよね。普通メタボっていうのは、まあ、成人になってから増加するんですけど、はい、実は、小児の場合でも見られてるんですよね。 特にあの小児に著しい太った人、非常に小児でもすごく太ってるお子さんがいるとですね、その人大体成人になると肥満になることが多いんですよね。
はい、そのままなってしまうと。
そのまま肥満になってると。はい、で、その後、まあ、あの経過で、その成人でのまあメタボになっていくという関係があると。
うん、
で、小児の場合はですね、実は標準体重の 20% を超していたりですね、あるいは腹囲が80センチを超えるともう危険、小児の場合は危険水域だと考えられてるんですよね。で、脂質の異常についてはですね、子供さんの場合は中性脂肪が120、血圧がちょっと125と70というちょっと大人よりも低い基準がちょっと厳しいんですよね。で、空腹時血糖も100というふうに、そういうような考え方をすべきじゃないかという意見もあるんですよね。
でもお子さんにとってみたらこのメタボ、より大人よりも気をつけなければいけない、ね、わけですよね。
そうですね。本当にもう大人になった時には、成人した時にはもうほとんど予備軍になってしまうということなんですよね。
もう子供の時からも注意することが必要だと。
はい。
あの、私たちはそのメタボにならないためにはどのような生活を送ることが大切なんでしょうか ね、はい、そうです
ね。メタボの場合は、まあ、生活習慣病の代表格なんですよね。まず太らせ、肥満をその避けることが一番基本なんですね。で、内臓脂肪っていうのは、まあ、皮下脂肪に比べて生活習慣を、まあ、変えればですね、ある程度はあの早期に減量できるわけですよね。ところが、まあ、内臓脂肪の蓄積っていうのは食べ過ぎ、それから脂肪分を取ったりですね、甘いもの、それから塩分、アルコールの過剰摂取、それから食物繊維、その野菜なんかの非常に少ない、食べないとかですね、あるいはその、あの 朝を食べない、
はい、
それから間食を食べる、
はい、
早食いをする、
はい、
で夜間に夜食をたくさん食べるとかですね、あと、まあ、ストレスで食いをすると、そういうことがやっぱり内臓脂肪 その蓄積する原因となっていると言われてますよね。
はい、今ラジオを聞きながらこうビクッとされた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
ね、はい、気をつけなきゃいけないですね。
はい、あの来週はですね、より具体的なメタボ対策のお話を伺いますので、はい、来週も必聴です。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。